2022年8月28日礼拝を始めます。礼拝に先立ち祈祷を捧げいたします。皆さんお祈りの姿勢をお取りください。ご在天の父なる御神様、今朝もあなたの恵みを受け、一同が礼拝に集うことを得させられ、あふれるお恵みに感謝申し上げます。ロシアによる戦争が長引き、日本のコロナ第7波もまだ収まらず、旧統一教会の問題が報道される中、誠にその暗いニュースから暗い世の中だと感じ入ります。けれども私たちには主イエス・キリストの十字架による光が照らされていることを思い起こします。暗き中にこそキリストを見出すことができるように、神様は私たち人間のために備えてくださいました。どうぞ今日の礼拝を祝し、イエス様が伴ってくださり、最初から終わりまで豊かに導いてください。御言葉による救いを必要としている人々に、どうぞ聖書のメッセージが届きますように。諸都合で本日欠席の方々にも慰めと導きをお加えください。どうぞ健康上の問題を抱えている方々に、どうかあなたよりのお支えと癒しとどうかありますように。世界中で持たれている礼拝を祝福してください。奉仕者一同神様の霊によって力をお与えください。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書マルコによる福音書10章46節から52節です。新共同訳聖書の新約聖書83ページをお開きください。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んで言った。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。以上の箇所から孤高の主イエスと題して説教をさせていただきます。昭和の時代に活躍した瀬古利彦さんという有名なマラソンのランナーがいます。今は箱根駅伝の解説やバラエティ番組などに登場することがあります。彼は現役時代、修行僧に例えられるほど真面目にトレーニングを積み重ねたことで知られ、まっすぐな視線で前を見ながら走る姿を思い浮かべる方も多いと思います。彼は日常生活の動きすべてがトレーニングになり、一分も無駄にするなと言っていました。そんな瀬古さんですが、現役時代、彼が皇居周辺かどこかをランニング練習している最中にこんなことがありました。某テレビ局の取材班が 彼に突撃インタビューをしたら、バカ野郎と一言返ってきました。私は乱暴な言葉だと感じたので、その場面がとても印象に残っています。私の感想に対して、集中しているアスリートが横やりを入れられて激しく抗議するのは当然のことだと他の人に説明されて納得したのを覚えています。その一件はその取材班に非があると思っています。しかしながら、練習中に限らず本番の試合中にも思わぬ出来事や事故が起こっているものだといろいろ思い浮かびます。さて、聖書に入りますが、ここに脇目も振らずエルサレムを目指して歩く一団がいました。イエス様を中心として移動する群衆です。エリコから目的地まで30km ほど歩かなければなりません。エリコという町はエルサレムまでの中継地点にあたります。ちなみに江戸時代の旅人は1日で歩ける距離が30キロから40キロほどだったと聞きます。だとしてもイエス様の一団も1日で到着する計画ではなかったようですが、先を急いでいたことは確かだと思います。ところがエリコの町から出るときに横から足を引っ張るような人がいます。盲人のバルティマイです。彼がダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めたとき、イエス様とその群衆は相手にしませんでした。一見イエス様の対応が冷たいと感じます。私たち人間はどうしても感情が先立ちますけれども、イエス様のこの対応は神の深い愛を今の私たちに伝えることになるのです。イエス様が結局この直後に目の病気を治癒させたから言っているのではありません。神様は私たち人間に救う罪という根本的な病に触れる必要があり、許しという真の癒しを与えてくださるからなのです。それにしてもこのように病気の癒しを求めてくる人たちが大きな町の道端にいるのは珍しくなかったでしょう。またかと弟子たちは思ったかもしれません。私がまたかと思うのは、教会に金銭を求める見知らぬ人が来る時です。ここにも何人かが来た中で教会を訪ね歩いているという人がいました。その人曰く、金銭に困ってある教会に行ったら、ちょうどそこの教会の牧師が出かけるところで応対してもらえないこともあったと言います。その牧師の用事が何だったか知りませんけれど、用事を中断してまでこの見知らぬ訪問者のために時間を割くことはしないものです。なぜかといえば、相談内容に見当がついているので優先順位を下げてしまうのです。またかとその牧師も思ったかどうかは分かりませんが、このような相談は耐えることはないでしょう。相談者は必死であることに違いないのです。片や牧師は福音宣教に直接関係する礼拝や聖書の問い合わせなどは大歓迎するくせに、見知らぬ人からの金銭の工面の相談は内心嬉しくないと思うのです。私には金銀はない、 とペトロが言ったことではありませんけれども、しかし必要な知恵を仕入れて対応させていただけるのも神様のお恵みだと思っています。福音に携わり進みゆく中で見知らぬ人からの勝手と思われる助けの要望が起こるのは避けようがないことです。これにも意味があり、牧師に傲慢になるなよとの神様からの暗なるメッセージかもしれないと個人的には考えています。さて聖書に戻りますと、周りの人たちはここで足を取られるわけにはいかないと考えますけれども、この旅の主導者はイエス様です。すべてはイエス様のご意向次第です。バルティマイが繰り返し同じ言葉で叫び続けたら、イエス様が立ち止まりました。群衆も止まりました。イエス様は彼をここに連れてくるように命じました。細かい点ですが、この時イエス様が彼のもとへ近寄って行ったのではなく、イエス様のところに連れて来させた点が重要です。それはイエス様がエルサレムへ向かうことと深い意味でつながっているのです。イエス様とバルティマイの間で声が届くほどの距離が空いていましたけれども、イエス様はご自分の目的にまっすぐ向かっているわけであり、呼び止められたからといって決して一歩たりとも後戻りはしないイエス様ご自身の覚悟が暗に示されていたと思います。イエス様はご自分の十字架に向かって進んでいるのです。イエス様からお呼びがかかり、期待と嬉しさのあまり小躍りするようにやってきました。彼は目の癒しをイエス様にかけていました。どうにかして見えるようになりたいと普段から願っていたのですから、いろいろな情報を聞きつけていたでしょう。中でもナザレのイエスといえばカリスマ的治療者として名が知れ渡っていたのですから、千載一遇のチャンスを逃すわけにはいきません。何をしてほしいのかと問わなくても彼のニーズは分かっていたでしょう。イエスの問いに対してバルティマイの発した言葉には彼の信仰が言い表されているのでした。先生、目が見えるようになりたいのですと答え、私たちは実に素直な表現がなされたように感じます。先生と訳されていますが、実は我が師匠と言われているのと同等の呼び方をしており、イエス様の弟子たちが使っていた表現だったのです。彼の信仰告白によりイエス様と師弟関係になったと言えるでしょう。彼は自分の目で見たのです。まことのメシアであるイエス様がこの世に来られたこと、イエス様こそ我が救いであると信じるに至らせられたことです。そしてイエス様から目を離しませんでした。彼もこの後イエス様の列に加わって進んでいくのです。イエス様に癒されたバルティマイですが、体だけでなく社会的な意味でも回復を得られたのです。道端に座って物乞いをしていた悲痛な様相から見事な生還を遂げたと言ってもいいでしょう。立法的には罪汚れが清められた状態ですから、神殿での礼拝における彼の 立ち位置も変わってきます。その一方でイエス様は今死に向かって進んでいます。十字架刑が近づいているのです。回復させられたものと死に向かう人が同時に進みゆく先には何があるのでしょう。追従を許しているイエス様は神が用意される新しい契約への参与をみんなに促しています。新しい契約とはイエス・キリストによって実現されることです。それは律法という形を克服しています。具体的に述べれば、ファリサイ派の教師たちが町中をパトロールして律法違反がないか見張ったり、隣人や兄弟同士が主を知れと言って互いに啓蒙し合う必要がなくなるのです。このイエス・キリストを通して小さいものも大きいものも主である神を知るようになると言われるからです。我々は十字架のキリストを通して罪が許されるのを知るようになるのです。これが新しい契約です。そしてこの新しい契約は全ての人に開かれています。このようにイエス様は道端にいる人でも誰でも連れて来させます。病気持ちのために立法上罪や汚れという枠により分けられてしまっている人たちもイエス様を通して神の御心のうちに留め置かれるのです。無論人間の都合に引きずられるお方ではありません。ただ神のご栄光に向かって御子としての務めを果たすべく進み続けるのです。私たちも罪許された者として慰めと喜びを持ってイエス様の進み行かれた道跡を共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神様、イエス・キリストの十字架によって私たち人間の罪より贖われましたこと、心より感謝申し上げます。私たちが隣人や兄弟姉妹と争いに発展しそうな時、キリストの御業を思い起こすことができるようにしてください。私たちの目には不快と思う人であっても、神様の救いの御手は広いものであることを教えられました。どうかこれからも御霊の御働きのもとに、キリストのご栄光が私たちの身を通して表されますように、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。